この放送は2021年の12月12日の日曜日午後1時ぐらいに、まあ、収録してます。皆様ようこそ。この番組はですね、まあ、現役技術者のがである私がですね、まあ、日々感じているようなことを、まあ、曖昧に語る番組です。で、まあ、今日のテーマはですね、まあ、本来であれば、まあ、時計の話すべきなんですけど、ちょっともう最近忙しすぎて全くこのポッドキャスト用の教材の、まあ、もう事前研究みたいなのがちょっとできてないので、まあ、緩和休題ということで、まあ、最近ちょっとトラブったことをですね、ちょっとまあ話しようかなと思います。で、内容は、まあ、LCD を使った、まあ、3D プリンター、まあ、レジンを使ったプリンターですよね。それと、まあ、シリコンモールドについて、まあ、ちょっと語っていこうかなと思いますんで、興味がいる人がどれぐらいいるのかは知りませんけど、まあ、もしよかったらですね、まあ、最後まで聞いていってください。まあ、それでは始めます。はい、もう本当すいませんね。最近全然まめに更新ができてなくて、続きで聞いていらっしゃる方、おそらくね、これ3人ぐらいだと思うんですけど、まあ、貴重なリスナーさんなのにもかかわらずですね、ちゃんと、まあ、配信がお届けできてなくてすいません。で、ですね、まあ最近まあ、私が今この自宅でやってる研究っていうのかな、まあ、実証っていうのが、まあ、フリーのソフトで一体いわゆる東証一部がね、すごく研究開発費をこう投入して、まあ開発するんだけども、まあ、フリーのソフトを使って一体まあどれぐらいいわゆる市場要求を満たすようなまあ解析とかものづくりとかができるのかなっていうのをちょっと、まあ、自分でちょっといろいろやってるんですね。まあ、もちろんその向こう側にはまあ最終的にまあ自分が独立しようと思ってるっていうのもあってやってるっていうのももちろんあるんですけど、まあ実際世間のね、まあ、いわゆる双方の皆さんが、まあ、ガチでやってた時にやった時に一体どのぐらいまでできるのかなっていうのを、まあ、ちょっと、まあ、実際実証してるんです。で、まあ、前 の、まあ、リバースエンジニアリング の、 会の時にも言ったんですけど、私もそれをですね、まあ、シルバーアクセサリーとか、まあ、そういういわゆる金属部品を、まあ、金属製品をですね、まあ、自宅でこの作れるところまでこうやっていって、まあ、実際なんだろう、フリーキャドとか、まあ、そういうフリーの解析ツールみたいなのを使った時に、まあ、どれぐらいのものができるのかなっていうのを、まあ、ちょっと、まあ、家でこそこそやってたんです。で、まあ、その部品を作るのにいちいちね、まあ、ハンドメイドのすごくいいところっていうのはその昔説明したと思うんですけど、まあ、機械加工でできないような丸み付けだったりだとか、そういう角を落とす、いわゆる影を製品に影を落として、まあ、深みを出すため の、 まあ造形みたいなのがハンドメイドだとできて、機械加工だとできませんよみたいな話をちょっと、まあ、前に、まあ、触れたことがあるんです。で、まあ、確かに、ね、それがハンドメイドの良さなんだけど、まあ、実際それをね、実際商売につなげましょうって言った時っていうのは、やっぱり再現性がすごく大事になるんですよ。なんで、その再現性をね、確保するために、まあ、いわゆる3D プリンターを使って、まあ、シリコンモールドみたいなものをさらにまあ導入して、まあ、芋版みたいな感じでこうポンポンポンポンこう製品がまあ、なんだろう、寸法ばらつきはあるにしろ、まあ、ある程度 の、 精度で再現性を保ってですね、製品が排出できるみたいなものを、まあ、ちょっとどこまでできるのかなみたいなものをやってたんです。で、まあ、もともとその FDM、まあ、私フラッシュフォージをメインで使ってるんですけど、まあ、フラッシュフォージの 3D プリンターを使って、まあ、原型を作って、それをベースにして、まあ、シリコンモールド、私が使ってるシリコンモールドが、まあ、HTV-2000 っていうシリーズですか、のプレミアム、まあ、プラチナムかっていうのをまあ使ってるんです。で、これどこの会社なんだろう、エングレービングジャパンっていう山梨の会社さんのやつですね。で、まあ、それを使って、まあ、実際型を作って、で、 まあ、結局第20次試作ぐらいまでこうやっていって、まあ、やっとあの満足ができるような品物が出来上がってきたんです。で実際にそこでまああの満足して終わるののその次があって、で今度はやっぱりその原価をやっぱり管理していかないといけないから、どんどん質量を軽くしていって、要はシルバーを使う質量を下げていって、同じ形状で同じクオリティの製品なんだけど、実際その製作原価を少なくするみたいな検討をまあやってたんですよ。でそうした時にやっぱりあの FDM で原型を作るのにちょっと限界があって、まあ、あの積層ピッチが 0.05mm、まあ、0.06mm ぐらいかな実際は。でパス幅がだいたい 0.2mm ぐらいの設定にしたときに、まあ、あの板厚でやっぱりあの 1mm を切ってしまうとですね、もうあの積層、まあ、いわゆるウォール同士がちゃんとくっついてなくて、まあ、バラバラになったりとかしてたんです。でまあ、ちょっとそういう問題があって、もうこれはやっぱりあのもうワンランク上のその積層造形にやっぱりちょっと着手しないといけないなっていうんで、まあ、この収録をしなかった数週間で、まあ、あのノバ 3D さんのエルフィン3のミニっていう LCD パネル搭載した、まあ、あの 3D プリンターを1台導入して、まあ、それのちょっと立ち上げをやってたんです。で実際ね、物はできたんですよ。で、まあ、最近の 3D プリンターのすごく優秀なんで、まあ、立ち上げって言っても実際その自分があの求めているクオリティの造形品を作る条件が一体どんな条件なのかなっていうのを簡単に探ってただけで、全く物ができなかったってことはなかったんです。ラフトもちゃんとあのいわゆるそのベッドですよね、ベースプレートからちゃんと取れたし、まあそれもね、あのよく YouTube なんかであのスチールのスクレーパー使って無理くり剥がしてるあの方たちいらっしゃったんですけど、まあ、僕造形出していくと、まあ、そんなに苦労せずにプラスチックのスクレーパーで結構剥がれるぐらいの強度でちゃんとできてたんで、物もね 110×110 フルであの作って、高さが120ぐらいの結構大きい造形品を作っても、まあ、あのそんなに苦労することはなかったんですよ。まあ、あれ露光時間との関係なんで、だからまあそんなのをやってやっと物が出来上がって、でちょっといざシリコンモールド作ろうかなと思ったら、これがねできなかったんです。で何が原因なのか最初ちょっとよく分からなかったんですけど、このさっき言ったあのなんだっけ HTV2000 だったかな、HTV2000 っていうそのシリコンモールド、まあ、説明書がちゃんとついてて、で、その説明書の中にもあのそのちゃんとできない可能性がある品物がありますよっていう注意事項はやっぱ書いてあるんです。でこれ硬化阻害っていうらしいんですけど、まあ、実際その阻害が起きる原型としてはその水を含んだあの物質とか、あとコート材が半乾燥してたりとか、あと石膏などの半乾燥、あと食品、これはまあ水分が原因らしいんですね。で窒化化合物、リン化化合物、有機金属塩、あと油粘土、これ硫黄が入って水分が多いもので、ハンダフラックス、あと合成ゴム、集合式シリコンゴムとかがまああのうまくできませんよって書いてあって、ただまあこれ見ててもやっぱりあの硬化阻害が起きる場合はまあ比較的あの温度が高い場所で硬化をさせてくださいって書いてあるんで、まあ私あの何ですか、あの食品乾燥機とあとまああのフラッシュフォージのあの FDM の方のあのベッドですよね、あのそれを使ってまああの乾燥っていうかの硬化させてたんです。なんですけど全然固まらなくって、で結局その LCD で使うそのレジンの中にちょっと、まあ何回か試作してダメだったんで、まあ、何かなと思ってちょっといろいろ考えたんですけど、やっぱちょっとねレジンの中にもしかしたら水分が結構入ってる可能性があって、まあ、それが原因だったのかなっていうのが1点と、あと、まあ、あのさっきの説明書にもあったんですけど、もしかしたらその何かしらの化合物がまあ影響してるのかなっていうのをちょっとまあ睨んでて、まあ一番最初に失敗したのがかれこれ1週間前なんですけど、その1週間前に取り出して、まあ、ずっと日向に置いてて、まあ、あのサイクルでちょっと温めたりとかするような感じで置いてあるやつもね、まあ、硬化してなくて、でまあ、これを見る限りやっぱりあのここに何かしらの化合物が当たって、まあ、シリコンがなんか反応したのかなっていうのをちょっとまあ、狙 狙っててっておかしいな、その怪しんでて、これが結構くせ者ですね。で、まあ、その今日お話がしたかったのが、結局やっぱりあの自分が今やろうとしてることが、あのその他の人の真似をするだけで、まあ、うまくいくパターンと、まあ、自分がちょっと道を切り開いていかないといけないパターンが存在しますよと。で、得てしてあの一般業務の中でもやっぱりあのそういうことが発生するんですね。で、私ちょっと来週からがまためちゃくちゃ忙しくなるのがもう確定していて、まあその年末までに何とかやりきれればいいなとは思うんですけど、おそらくちょっとこの配信関係の収録はもう年内ちょっとできない可能性もあるなと思ってます。ただいずれにせよですね、忙しい中でもやっぱりちょっとそういうのをちょっと発見してしまうと、あ、今度やっぱりね、いくら趣味とはいえですよ、もう一個先のちょっと手段をちょっと考えないといけないなと。で、ちょっとね、ついさっきまでやってたんですけど、こういうその型関係でやるときって、あの原型からのダイレクトにできないときは、あの原型からもう一個サブの原型作って、もう一回キャスモールド作るっていう方法があって、で今日ねちょっとまあ気がついたのが、まあ、これダイソーさんにしかなかったのかなんですけど、少なくともセリアさんにはなかったですけど、珪藻土配合パウダーっていうのがあって、まあ、いわゆる石膏ですよね。で、まあ、これで一辺そのなんだろう、 LCD で作った模型をですね、まあ、からその模型をもう一個作る、石膏でもう一個作るみたいな工程を、まあ、得ればですねできるし、逆に言うとシリコンモールドの中にこういう石膏を、まあ、入れてしまうっていうパターンもできるので、まあ一個失敗したからそのアプローチを、まあ、諦めるんじゃなくって、まあ、そこからさらにもう一個アプローチをアドオンするような形で、まあ、ゴールに向かって問題を解決していくっていう手法もありますよという話がちょっと、まあ、今日したかったんです。結構ね、その積層造形をそのビジネスにこうつなげて、さらにそこからコストダウンを狙うっていうアプローチって、おそらくいろんなメーカーさんがこれからどんどんやっていくんだと思うんですね。特に、まあ、自動車業界を含めて、これからガソリンエンジンから今度水素にシフトしていきましょうっていう話が結構トヨタさんも含めて大々的に発表している分野があるので、まあ、既存 の, 部品製作工程だけじゃなくって、まあ、これからちょっと新しくなんかそういう製造工程みたいなのを作って、で、まあ、今からね、やっぱり20代の方たちがどんどん少なくなっていく傾向は間違いないと思いますし、大学卒業されたりとか大学院卒業されたりとかする方の人数の方が多くなって、要は中学校卒業してからすぐに現場に入って働いてくださるですね、本当に若い戦力がやっぱり少なくなっていきますんで、そういう、まあ、マンパワーが少ない中でも、まあ、ちゃんとした部品が製造できるようなことを、我々部品っていうかものづくりのヒエラルキーの、まあ、最上流にいるやっぱり設計部門がですね、まあ、そういうことをちゃんと考えていかないと、まあ、これから20年30年と続いてね、行く人生の中でちょっとものづくりがうまくいかなくなる瞬間が来るのかなと、まあ、ちょっと危惧してます。来るとは言ってませんからね、うん、危惧してます。なんで、まあ、ちょっとそういうねアプローチみたいなもので、ちょっとまあどんどん手は動かしてるんですけど、まあ、残念ながら逆に言うと、ちょっと解析関係のね自由研究が全然進んでないので、ちょっとそこら辺もね、時間を見つけてちょっとまとめて配信したいなと思ってます。少なくとも配信できないだけで、フリーキャドの FEM もそうですし、オープンフォームもそうですけど、ガシガシ使ってはいるので、ね、本当の解析はね、いろいろなメーカーさんの、まあ、ナストランとかアンシスとか、まあね、 シーメンスさんのソフトとか、まあ、いろいろ使えばいいのかなとは思うんですけど、やっぱりあのちょっと計算してこの形状で最初一番最初の第一世代考えようかみたいなののアプローチはやっぱりあのちゃんとした理由を持ってですね、なんだろう、初期形状をあの与えてやれば、まあ、なんだろう、その世代を得てね、あの最適化を狙ってた時にあの回答にたどり着くスピードが速くなるので、まあそういうことを考えながらちょっとまあやってますよという話でございます。はい、まあ今日はねちょっとねかなりあのざっくばらんな話でしたが、まああのもしよかったらですね、あの次回も聞いていただけるとありがたいかなと思います。はい、こんなくだらない話にですね、今日も付き合っていただいてありがとうございました。またもしよかったら、あの次回もお聞きいただけたらなと思います。はい、でありがとうございました。今日も失礼します。